メルケル首相のほぼ最後の演説。今回の感染爆発で国としての対応が評価されていた韓国やドイツで、驚くべき感染者数の急増の現実が見られます。民主主義国家においては、感染対策が国民との対話によって進められていきますが、政権交代を前に求心力が衰えることに並行するように感染者数が増加してきているのかもしれません。特にドイツでは、選挙が終わっても、3つの政党間の合意に驚くべき時間をかけているため、メルケルさんが引き続き政権を担っております。ただ、各州ごとのコロナ対策やワクチン接種の進め方が違ったり、3回目のブースター接種についても、政権の交代期で計画通りに進んでいないようです。そのような中で、メルケル首相が11月13日に、力強く、しかも優しく国民に寄り添い、ワクチン接種を互いに励まし合うようにと説得しています。聖書の世界では、神が人をご自身の形に創造し、私たちが一人一人、自分の意思で考え、行動するように進められます。それを預言者ミカは次のように語っています。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるかを。それは、ただ公正を行い、誠実を愛し、へり下って、あなたの神と共に歩むことではないか。ミカ 6-8。メルケル首相の国民への語りかけには、そのように一人一人の内にある誠実さや思いやりを刺激するような心が伴っています。間もなく彼女は引退します。権力を振りかざすのではなく、国民一人一人の自覚に訴える語りかけを聞くのも最後かもしれませんので、あえて紹介します。こちらのサイトで語りかけの様子が見られます。以下はその翻訳文です。今回はディープ L 無料版の翻訳にかなり手を加える必要がありました。2021年11月13日ドイツのメルケル首相の国民向け演説。親愛なる仲間たちへ。現在、1日あたりのコロナの新規感染者数は、パンデミックの中でも最も多くなっています。また、コロナのために集中治療室で治療を受けなければならない人の数は急上昇しています。そして、恐ろしいことに、毎日多くの死者が出ています。その理由は大きく分けて2つあります。第一に、デルタ型のウイルスは、今までのウイルスの形よりもはるかに感染力が強いことです。そして第二に、まだ十分な数の人々がワクチンを接種していないため、私たち全員のための保護ができていないことです。残念ながら、ワクチンの接種率と症例数には非常に明確な相関関係があります。ドイツのどこでも、同じように状況が悪いわけではありませんが、特に、他の地域に比べてワクチン接種者が比較的少ない地域では、感染者数の急増と重症化が起こっています。パンデミックが始まってから、私たちのすべての共通の人の命を守るために、そして私たちの生活に負担をかけないために、医療システムを守る努力をしてきました。コロナにかかった人は、誰もが最高の治療を受けられるようにしなければなりません。また、必要な人のためのスペースとスタッフが必要です。他の病気で治療が必要な人のためにも、病院にスペースとスタッフを確保すべきです。しかし、コロナの影響を最も強く受けた地区では、それがすでに不可能になっています。病棟は満杯で、患者は他の場所に移さなければなりません。手術の予定がキャンセルされています。医師や看護師の方で、以前のパンデミックの冬の困難を覚えている人は、すでに過剰なストレスがかかっています。では、これからどうすればいいのか。3つのポイントを挙げたいと思います。第一に、これは私が確信していることですが、パンデミックの最初の波の時のように、私たちは一致団結して行動しなければなりません。連邦政府や各州の政府機関が協力して行動しなければなりません。パンデミックを食い止めるためには、これまでに実施されてきた対策を講じる必要があります。その際に、入院指標などを効果的に用いて、医療機関への負荷を平準化し、軽減する対策を講じる必要があります。また、近隣の州同士が互いに効果的に助け合う必要があります。 第2のポイントは、ワクチンの接種をさらに進める必要があるということです。もちろん、2G や 3G のルール、通信距離の禁止、マスクの着用、自主的な接触の減少など、これらすべてがウイルス対策に役立ちます。自発的な接触を減らすこと、これがウイルス対策になります。しかし、完全なワクチン接種によってのみ、効果的な感染防御が可能であることに変わりはありません。世界中で何十億回もの予防接種を行った経験がそれを証明しています。ワクチンを接種することで、感染のリスクが大幅に下がります。また、たとえ感染しても重症化したり、死亡したりするリスクが大幅に低くなります。つまり、十分な数の人々がワクチンを接種すれば、これがパンデミックからの脱出方法となるのです。ポルトガルやスペインなどの国々は、非常に高いワクチン接種率でパンデミックを克服する方法を示しています。パンデミックは、非常に高いワクチン接種率で十分にコントロールされることができます。ワクチンを接種することは、自分自身を守るという意味で賢明なことであり、また、私たち全員を守るという意味で連帯感を持つことができます。パンデミックを乗り越えるためにまだワクチンを接種していない人は、ぜひ考え直してみてください。世界中の数えきれないほどの専門家が、説得力のある、そして広く検証された意見を出しています。私たちはこの答えを信じることができます。この答えを信じて、確信を持ってワクチン接種を受けることができます。第3の課題は、ブースターワクチンとも呼ばれる予防接種です。2回目のワクチン接種から6ヶ月後には予防接種による保護の効果が弱くなるため、非常に重要です。そのため、厚生大臣は、連邦政府と共同で、9月に60歳以上のすべての人に3回目のワクチン接種を進めることを決定しましたが、それ以来、ほとんど何もされていないのが現状です。これらのブースターワクチン接種は、今、非常に急いで進めなければなりません。これは国を挙げての取り組みになります。秋から冬にかけての重いパンデミックの波を断ち切るための本当に大切なことです。親愛なる仲間たち、私たちの前には非常に困難な数週間が待っています。私は今後のことをとても心配をしています。きっと多くの方もそうだと思います。しかし、1年前のことを思い出してみましょう。私たちは同じように悲惨な状況に置かれていました。しかし、当時はまだ最も効果的な対抗手段を手にすることができていませんでした。しかし、今、ワクチンがここにあり、私たちはそれを手にするだけでいいのです。私たちと一緒に、あなたの親戚や友人を説得してみてください。共に立ち上がり、自分の身を守ることを考え、また他者を思いやることで、この冬、私たちの国をたくさん救うことができるのです。ありがとうございました。